どうも皆さんおはようございます。本日もメンラジオの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで俺おめでとうどうしたどうしたといきなり何がおめでとうなんだというね話になるんですけども、まあ、もしかしたらね個人的にやり取りをさせていただいている方には覚えていていただいている方もいるかなと思うんですけども、ちょっとね最近魚検定と和食検定というのを受けまして、まあ、それの、結果と和食検定の結果と、魚検定の回答速報の方が、まあ、先日というか本日はい出まして、まあ、両方合格でしょうということでね、いやー頑張った、お疲れ俺お疲れ様ですと、いや何なんだそれはと魚検定とは何なんだと和食検定とは何なんだというねところになってくるわけなんですけども、はい、もともとね僕は結構魚とかあと和食で、和食というかまあ料理ですね、食べ物とか料理とかそういうのが結構好きな人間なので、まあ、僕は本職はシステムエンジニアなので全然全く関係のないね資格ではあるんですけども、まあちょっと面白そうだから受けてみようかなと思いまして、結構最近ここ 1,2 ヶ月くらいバーっと頑張って並列してねお勉強してたんですけども、まず和食検定ですね。和食検定って何やねんという話なんですけども、まあ、和食と銘打っておきつつも、基本的にはその日本の食文化っていうものですかね、まあ、歴史も含め、日本がどうやって食文化を形成していったのかっていうところから、まあ、今の日本の、ね、和食のスタイルどうなっているのかっていうところと、まあ、簡単な調理の仕方とか、あとなんだろう、和室がどういう風な作りをしているのかみたいな、そういう用語的なものとか、あとは外国人向けにね英語でこうどう説明するのかみたいな内容がちょこっと出たりとか、まあ、そういう感じのお勉強、要はホテルで働く、旅館とかホテルで働くような人たちが取るような受験、検定の、まあ、本当に僕は初級基本実務と、3つ段階がありまして、まあさすがにちょっと実務はガチホテルの人向けすぎるので、まあ、まずは初級から順に受けていこうかなというふうに思いまして、初級をまず受けたんですね。で初級は得点率で70点以上で3級 80点以上で2級、90点以上で1級っていうふうになってまして、まあ点数で段階があると、試験の認定の段階があると。で僕はこの1級を目指して、まあ、お勉強頑張っていったんですけども、1級取れましたと、よかった本当によかった。結構ね危ないというかギリギリかなというふうに思ってはいたんですけどもね、なんとか取ることできました。認定率でいうと8%、1級 8% しか取ってないみたいで、2級3級と合わせると 57% くらい認定者がいるみたいなんですけど、1級は 8% ということで、いやよかったとね、結構ね、なんて言うんだろう、若い子もいっぱい受けてて、10代の方だけで1/4%くらい、1/4%ってなんだ、4だから、25割じゃない頭バグったのか俺、 2.5 割ですね、はい、くらいいて、で20代が5割くらいです。30代より上の方がまあ大体 2.5 割、だから1/4ですねくらいいて、結構ね年配の方もたくさん受けてらっしゃるなというようなイメージと、若い子もたくさんいるなと。あとは結構団体受験みたいなのがあったので、あれなんですかね、なんかやっぱホテルのお勉強とかしてるなんか団体とかがあるんでしょうね、きっとね。なんかそういう子たちが受けたりする中で、まあ、8% の中に入れたのは、まあ、よかったなと。いやおめでとう。で次がね魚検定のお話ですね。はい、で魚検定って何なのやと、まあ、こっちも、まあ、全国つつうらうら日本のね47都道府県どこでどんな魚が取れるのか、どういう魚をどういう風に調理して、まあ、どういう郷土料理があるのかっていうね、やっぱ日本は、まあ、全部をね海で囲まれている珍しい国ですから、やっぱり魚のね食文化っていうのがすごくね根強くついてる国だというところで、まあ、そのねそれについて学んでいくというところなんですけども、やっぱ僕は結構北海道人なので、北海道のことはある程度わかるんですよ。まあ北海道人だから当たり前なんですけどね。なんですけど、やっぱその本州に入ってからとかの以南は、やっぱ北海道ってすごく閉鎖的というか、ま、マジで学ぶ機会がないというか、覚える機会がないと。ってなった時に、やっぱり、まあ ね、あの青森とかその東北の方とかはある程度なんか、ああまあ似たり寄ったりなものを食べてるなというような印象はあるんですけども、やっぱそっからさらにさ下っていくと、どんどんなんか知らねえ食い物ばっかりみたいな知らねえ食い物を食べてる人たちが知らない魚を使って作ってるなみたいなところが結構ありまして、こっちはねすごく学ぶのが大変で、テキストすごい分厚いんですよ魚検定ってあのね、初級もだから3級2級1級とあるんですけど、まあ、3級も2級も1級も同じテキストから出るから、なんかどっからどこまで勉強していくのか分かんないみたいなところがあって、47都道府県全部の県の郷土料理ご当地料理ご当地魚みたいなのを調べて、どこでどういう魚が養殖されててみたいな、もうすごい覚えて頑張って覚えたんですけど、結構難しくて、僕は2級今回2級3級2級同時併願して、まあ3級は受かると思うから2級を頑張ってみようということで2級を目指して頑張ってたんですけど、2級はすごい結構ちゃんと難しくて過去問とかを一応ね2024年、2023年、2022年と、ね、PDF で落とせる、買って落とせるやつがあるので、それを買ってね、解いてみたんですけど、結構難しいんですよ。まず、ノーベンで2024年の過去問を受けたときは、本当にもう、ベコベコにぶん殴られて、まあ、全然合格点届かなかったっていうのと、まあ、47都道府県読み終わった上で、24、23と受けてみて、まあ、なんか本当にギリギリ70点以上で合格なんですけど、まあ、ギリギリ受かるかなくらいの点数で、2022年のをもう本当に前々日くらいに受けた時に、合格点を割ってしまって68点くらいだったのかな、70点中の68点くらいだったんで、わこれ当日問題が難化したら終わるなとでそこで急いで過去問の復習したりね、テキスト見直したりして、で当日テストを受けてる時もなんかね、結構ね過去問から外したところを出してくる、なんか過去問と共通してるところは誰でもしてそうな簡単な問題から出してきて、外してくるところはすごいニッチなところから出してくるみたいな、そういう感じのね問題だったんで、受けてる間もうわこれちょっと微妙だなーって、無理かもしれんなーと思いながらやってたんですけど、まあね、なんかね周辺情報とかから結構ね整理していくのが大事で、知ってるか知ってないかよりも、まあ、この辺はこういうの取れるし、まあ、選択肢からも消去法でこうなるなみたいなのをなるべく導き出していけばなんとかなるかなっていうところもあって、まあ今日回答速報の方を見て、まあ、点数の方を計算したら、まあ、大体85点くらい取れてて、まあ、回答のね変動、まだ合格発表じゃなくてあくまで回答速報なので、こう回答のね内容に前後ある可能性はあるんですけども、まあ合格できてるでしょうということでね、えらい頑張った俺いや本当にね、同時にね受験するもんじゃないなっていうのとね、本当にね大変だったね。というわけで皆さんも、はい、お疲れ様です皆さんお疲れ様です、よくわかんないけど、はい、応援してくださった方もありがとうございました。今日からはねもうスイッチ2三昧でやらせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけでね、やっぱね学ぶことってね楽しいなとね今回ねすごく思った部分もねやっぱ強かったですね、本当にね、知らないことを知るっていうのと、やっぱ僕結構旅行とか好きなんで、あ次ここ旅行したらこれ食べてみたいなみたいなのがすごいいっぱいあって、そういうのをね学べたのはね良かったなと思いますね、本当にね。あとは僕すんごい歴史とかなんかそういうの苦手で、もう社会科目本当に苦手で、高校の時にね、まあ、歴史というか、まあ、現代社会なんですけど、まあ、反省文書かされたとか、もう本当に社会科目全般苦手評定1を食らってね反省文書かされたことなんてあるんですけどもね、まあ、そういう人間なんですけども、改めてねこう日本の歴史というか成り立ちみたいなものもね、なんかこうちっちゃいところではあるんですけど学べてねよかったなと思いますね。皆さんもねもしね興味ありましたらね、ぜひねいろいろ受験してみてほしいなと、やっぱ学ぶことはね世界が広がることだなと自分は思うのでね、皆さんもぜひ魚検定和食検定いかがでしょうかということで終わりです。